が怖いみたいな。シャブをやり始めて、なんか、うんうん、私は正しいのよみたいな、なんな感じで、フォローミーって言って、あのリュック・ベソン監督のジャンヌ・ダルクみたいに、私についてきなさいみたいな感じになってた時期も確かにあった。
超しんどいよね。
しんどくなかった？しんどかったけど、やりがい、なんだろうな、そこまで自分がやってきたことに対して間違いだったら私はそう崩れになってたなみたいな、なんかそれでそのそこに自分が何だろうな、まあやったきっかけはまあお世話になった方々への恩返しみたいな気持ちもあったし、なんかそれをやることによって私みたいにつながれないかった人たち、環境が条件がすごい整ってるところに私行けたので、そうではない方たちも、語れる場が増えたらいいなみたいな感じで始めたんだけど、始めていくうちになんかこうこれをやっていけば皆さん治りますよみたいな、
治りますよ出た
になっちゃっていた自分が、治りますまでは言ってなかったんだけど、
ね、
私はこんなに楽になったんだから、皆さんも楽になれるはずみたいな感じでなっていたようなところもあったのかなみたいな、無意識のところでね。
で私今になって思うけど、治るが正しいっていうのも、回復するが正しいっていうのも、別にないんだよね。どっちが正しいとかさ、そういうのって今になって思うんですけど、それもないんだけど、やっぱりその回復をしていくとか、回復をしているが正しいっていう概念が相手を否定することにつながったり、相手を導けない自分に対する否定につながったりとかするのかなって
。私いつの間にか、一番やっちゃいけないっていうことをやってしまっていたような、はっきりとは分かんないんですよ。なんかこうその手前で踏みとどまっているような、なんかそんな感じ。
ただ今それを聞いて思うに、私はそういう言ったらついてこいみたいな風になってしまうかもしれない自分っていうものにも気づいていたために、そっちに進むっていう勇気を最後まで持ってないからね。だからその時に一緒に回復していこうでついてこいって思って行動したっていうことは、私にはできなかったし、すごいなって今聞いても思う。ただその時に苦しかったっていうのも、
苦しかったな
ー、すごいさ、
そこで足を止めたら私の負けみたいな感じもあったから、
じゃあ誰に負けるんだっていう、
そうそうそう、何に負けるんだ。
それってやっぱ自分が自分に負ける以上に、異常に人から見てあいつ投げ出しちゃったぜみたいに見られるのが怖かったり、
そういうのもあるし、なんかそれそこで足を止めて放り出した自分って、なんかなんだろう、ダメなやつっていうか、一番認めたくない自分、
まあでもそこ放り出さなかったから今この場があるっていう
ことですね。あるんだけど、放り出さなかったけどしがみついてたみたいな時期は確かにありましたね。
助けることに助けられる、
そう、なんかこう多分店と一緒で、ダメ、お客さんが離れていくんだけど、そこでやめてしまったらもう私の人生終わるみたいな、それの再演みたいな感じだった。
ああ、 だからあれだよね、もういわゆる1回目の底つきが寝られませんってクリニックに行った時で、うん、で2度目の底つき、
そうそうそう、うんうんうん、だから1回目は父親のせいにできました、
うんうん、うん、だからだんだんさ逃げ道なくなっていくんだよね
2回目襲ってきた時、うん、父親の件はもうほぼほぼ完了したはずなのに、この辛さ何みたいな、
うーわー、わかるかも、
一回やり直してこいみたいな感じ、
そうそうそうそう、すみません、
わかるかも今度は何で逃げればいいな私み
たいな、あ、そうそう、結局逃げたい自分っていうさ、そうそうそう、
逃げらんないじゃん、どうする、どうする私みたいな、
だ
ね、こんなことで共感し合うの、
いやいや嫌じゃないですよ、嫌じゃないですよ、嫌じゃない、嫌じゃない、それは嫌じゃない、
でもまあこうやって今笑えてるからいいんだね、うん、きっと その苦しさを多分乗り越えたから笑ってられるんだよ、
乗り越えたよね、
まさこちゃんどうやって乗り越えたの、
あのね、明らかに助けてくれる人の存在に助けられたこともあるし、
うん、
もちろんそれめちゃめちゃ分かりやすく、うん、それこそ裁判始めようと思ったら弁護士さんが現れるとか、じゃない人の人が支援してくれるとか、うん、ね、いろんなジャンルの人たちと広く知り合えて、むしろこの事件があったからあんたのコミュ力上がったんちゃうかぐらいの人付き合いができたっていう、もう誰が見てもプラスの経験もあれば、あのまあね、私もその 2.5 回嫁入り失敗したりとか、その前も同棲した数のもね結構あるからね、うん、その男性関係で失敗を繰り返すとかいうこと言ったら、あのその時のご縁としたら自分にとってその時マイナスな現象とか、現象というか現象やねが目の前に繰り広げられる、うんっていうことは、でもそこからやっぱり教わるっていうか、
うん、
うん、じゃあなんで私は幸せになれないの、
うん、
なんでこういうご縁があるのっていうことまで今となっては考えられて、それこそ前の動画をね撮った時に私嫁行きます、嫁行きましてみたいな話から始まって、うんうん、であの時の1回目結婚して離婚してっていう時に、私ものすごい勢いで相手のことを憎んだし、うん、居心に倒したし、あいつのせいやと思ったし、で今ね思ったけど、やっぱりその時に自分を振り返るっていうことあんまりしてない、
うんうん
うん、してない、だから変な話、誰かのせいにできる絵も見つけたみたいなぐらいですよ、うん、
なるほどね、
いやね、ずるいわ
でさ、
うん、
でさ、
うんうんうん、
そので、2回目の
2回目もやっぱりそうだと思うんですよ、
似た感じだったもんね、
似た感じって、まあそうやね、でまあまあ細かいちょっと個人情報に触るようなことは言わないけども、うん、やっぱり責められる相手が欲しかったっていう、うん、私が、うん、何かのせいにしたいっていう、私の人生がうまくいかないのは誰かや何かのせいであるっていうふうに思っていきたいという、私 あの知らないうちに根付いてた欲がそういうご縁を引き寄せたんかなっていうのは正直思う、
うん
うんうん、やっぱりご縁っていうのは、あのちょっとここで言うとくけど、それは親子の間の性虐待もそれをご縁が引き寄せたって、それは私はよう言いませんし、それは違うと思います、それは絶対違うと思うねんけど、ね、成人してからいろんなその幼児期小児期、まあ、乳児、まあまあ青年期、少年期青年期、青年期じゃないな、まあ、青年期の手前までね、少年期までの出来事がその青年期から後の人間関係を呼び寄せるきっかけを作ることってあると思うし、
うん、
で私はその 2.5 回結婚騒ぎを起こしてみて、で3回とも私にも問題があったからこそ破綻はしたけれども、相手にも明らかに問題があるなっていうご縁を引き寄せたっていうのは、 いい加減に人のせいにすんのやめろよって神様から言われてるような、
ね、神様ってそのなんかよくわかんねえ、ね、なんかわかんねえ神様ね、
なんかね、サムシンググレートでも言いましょうかね。
で私の、うん、多分なんかちょっとうっすら覚えてるのが1回目と2回目の間にも、うん、お父さんお母さん問題が出てきて、で2回目の後はお父さんとの間で大きな変化とかあったじゃないですか。
あの父親を直接責めたっていうことをしましたね。2回目の結婚が終わった後に、うん、ちょっとここはね詳しく自分の口から話した方がいいかなと思うけど、うん、私は19歳の6月に強盗強姦事件にあって、うん、その強盗強姦事件そのものが自分にとって苦しい出来事だったのか、
うん
うん、自分にとって一番苦しい出来事だったのかって振り返った時に、その後に取った父親の言動っていうのがものすごい辛かったっていうのが振り返って思うことで、
うん
うん、まあ具体的に何をしたのかはやっぱりね、まあ、これ、まあ、公に流していいものにするので差し控えます。やっぱりね、こういう配慮ができるようになったのも、うん、やっぱりその父を責めるっていう気持ちが今お解消してるからだと思うんだけど、その時は実際ちょっと、まあ、誰が聞いてもちょっとお父さんそこは選択肢間違ったなっていうことをうちのお父ちゃんやってしまったけど、
うん、
2回目の結婚でやっぱりその男性関係でひどい目に遭った時に、まあ、そのうちの父親はやっぱりその時も私に対する出方を誤ってめちゃめちゃ怒ってしまって、
うん、
で悪いけど私強盗強姦事件にあった時に、それ事件も辛かったけど、その後にあなたがこうこうこうこうこういうことをしたのがもっと辛かったし、で何やったらうちのお母さんにしてきたことをめっちゃ腹立ってんねんみたいなことをバーってメッセージで書いて、それから1年半くらい多分連絡取ってないのに、うんうんうん、でまあうちのお姉ちゃんからはあんたお父さんに何言うたんっていうメッセージが来たでだいぶへこんどったかな、
うん、
悪いことはしたとは思うねんけど、やっぱりその怒りを呼び覚まさせるというか、それをそのままなんか自分の中で、うん、腐り尽くしてうん、いくことができなかったから、それを浮き彫りにさせるような相手や出来事を選んだっていうのはちょっと感じてます、
うん、なんかその他人、まあ他人っていうか、まあ、第三者他の人とのこう対峙から、
うん、
こうなんだろう、自分の中の変化がすごい起こって、
うんうん、
それに引きつられて過去のこうすっごい抱えてたものをブワッって吹き出して、でそれに対する自分のなんだろう対処とかをなんか対処っていうか、なんかこう凝り固まってこう丸めていたやつを全部解き放って、
ああ丸めていたやつを解き放ったというか、うん、もうここで岩石みたいになってたのが、その外的な刺激によってバーンみたいな
ビッグバーンみたいな、
ふざけんなバーンみたいな、でうちのお父さんとかにピチピチピチ飛んできて出てきてになってごめんみたいな
でバーッとなって、でそれを出したことによってまた変化が起こる、う
ん、その後はほら婚約破棄の言ってきたとまた巡り合ってしまうので、うんうん、やっぱそこで解消しきらなかった何かがあるんやろうね、うんうん、いずれにしてもじゃあなんでそういう人たちとご縁してしまうかっていう、うん、これね、なんていうのかな、ちょっと宗教的とかそういう方に聞ける聞こえてしまう話やと思うんですけど、やっぱりご縁は自分が引き寄せてる部分ってあると思うんですよ。やっぱ何遍付き合ってもめっちゃ DV の相手を選ぶし選ばれる、 でみんな最初優しいし分かれへんし実際分かれへんと思うんですよね、うん、いや私ちょっと分かりながら付き合ったことあるけどいっぱいある、うん、うんうんうんうん、あれはやっぱりなんていうんですかね、あなたが本当に幸せに生きるために乗り越えていく試練これやねんごめん頑張ってみたいなところってあるような気はします。そんなんわし関係ないっていうのももちろんわかるし、
うん
うん、そんなことあるわけないっていうのもそれもそうそう思われる方がたくさんいるのはわかる。
でも私家探しとか、
うんうん、
家探してるから、
うん、
なんか縁が出てくるじゃないですか。家探してなかったら縁があろうがなかろうが見つからないっていうか、まあ、いい物件あったと思っても、
うんうんうんうん、
家探してなかったら必要ないからスルーするじゃないですか、
うんうんうんうん、
それと一緒なんじゃないかなって。なんか知らないところでそれを求め続けてる自分のなんか心があるから、なんか知らず知らずに拾うっていうのがご縁なんじゃないかなみたいな思うんです。
だからまあいずれにしても必要だからそこにいる人たち、うん、今もそうやし、
うんうん、だから逆手にとって自分が苦しんでることをちゃんと発信しなければ誰も助けてくれないし、
だからまあまあ結局私今なんで楽かって言ったら、うん、何でも一人で頑張れますねっていうことをできひんくなってるしね、
うん
うん、やらへんくもなってるやろし、できひんって言ってるしやってないし、うん、
そうなんだよ。なんかこう、うん、道に迷ったりね、
うんうん、
なんかスーパーひただっぴろいスーパーに行ってね、
うんうんうん、
どこに何が売ってるのか分かんないところに行ってね、
うんうんうん、
ずっと一人で探し続けるよりも売り場のおばちゃんに一言声かければさっそ
っそっそ、でもそれちょっと
それと同じだと思うんだけど、私
なんかこう
専門家にっていうか、うん、ちょっと聞くっていうのは知ってる人に聞く、
その専門家を見誤ったらえらい目合うなみたいな、
入りたてのおばちゃんに聞いたらすいませんわからないんですとか。
だからそういうことで言うと、うん、ちょっと先生あげとくけど、私たちがこうやってここで2人で話してるきっかけになったのは斉藤悟先生なので、
うん、
まあ、斉藤悟先生ももちろん賛否ありますけれども、うん、それはやっぱり
お互いのご縁だ ね
お互いのご縁やから
タイミングとか
ね1万人1万人がね、1万人全員が称賛する人っていうのはまあまあどこ探してもそんなおれへんわけで、
そうだからスーパーのおばちゃんに例えると、知ったかふりして嘘を教えるおばちゃんに当たってしまったら大変だなみたいな。
あとイラモン売りつけるとかね、
そうそうそうそうなんで鮭買いに来てんのにここの上トロがとか言って大トロいいですよとかって勧められるのも困ってしまうし、うん、そういう、うん、だからその何だろう、勘を働かせることも自分の力として、
うん、勘を引き私の具体的なお話で言うと、うん、私19歳の時にその事件があって、うん、でまあ事件が発生して半年後に調子崩して、明らかにだからヒステリー級とか胃がおかしいとか、そういう具体的症状が出始めた時に、最初はもう精神科っていうところに絶対にかかりたくなくって、私は気違いじゃないって思っていたか、
まだ気違
い、気違いじゃないって思って、でだからその漢方のお医者さん行って、こうこうこういうことがあってこうなんですってまあ言っちゃって、うん、それで、まあ、精神科を勧められたというか、まあ、近所の紹介状書くからこっちのお医者さん行っといでって言われて、うん、行った結果ですね、お前に何が分かんねんっていう、
うん、
もうだから 医者に行けとは言われたもののお前に何がわかんねんみたいな、もうこっちがそういうスタンスやったんですね。なんか知らんけどお医者さんのお嬢さんかなんかなんですかみたいな、この仕事やってるのはみたいな、多分まあ順風満帆な人生を送ってきて、きっと人の苦しみなんか結局わかんない人なんですよねぐらいの気持ちで行きました私、結果やっぱり回復には結びつかなかったし、でその後に別のお医者さんも言ったけど、その時も薬もらえたらそれでいいねぐらいの気持ちで行きました。で3回目3件目のお医者さんがめちゃめちゃいいお医者さん、それこそ斉藤先生も知ってる京都のお医者さんをたまたまネットで引き寄せたんですよ、でその時は私気違いと思いたくないってさっき話をしたけど、その時付き合ってた彼氏さんと2人でいる時に起き抜けに幻覚を見た、人のおるとこで幻覚見たって言ったら、もういよいよ自分は正気じゃないなと思って、どないかせなあかんと思って、まあ、何度もやってくる底つきのうちの一つがそれやって、もうどないかせなあかんと思って一生懸命ネットで探してここやと思って行ったお医者さんがものすごい大当たりやった、だから誰に会ったから回復するとかそういうことではなくって、逆にどんないいお医者さん、例えば私と恵子さんは斉藤先生めっちゃいいよねって、ありがたいよねって会えてって今言ってるけど、回復に至るまでに自分で自分今もうどん底やからほんまに後ないねっていうスタンスで斉藤先生に出会うのかどうか、だからどんな先生に会ったとしてもほんまにどん底で後ないねんってなってたらうまいこといくような気する。
なるほどね、なんかこう治りたい、そう、どうにか楽になりたいとかそういう強い求める気持ち、そう
かつ、この人がどうにかしてくれるじゃなくてもうどうにもならへんねん、誰かがどうにかじゃないねん、もうニッチもサッチもいきませんみたいな、直してくれってもよう言わないんですよ、困ってるんです、めちゃめちゃ困ってるんで、もうとりあえず困ってるんです、困ってるんですっていう状態にあった先生って、当たると思う。
なんかその時に逃げないでほしいよね、
あや先生に、そうやな、逃げる先生多いやろな、
自分ができないならできないなりに次につなげてほしい、専門家なり、
僕は読みんけどこんな先生おるでとかね、
言っちゃう受け付けてませんとか言って言われたっていう事例もあるから、
だからそれももう性虐待もそうやけど性被害に関してもそうやからね、何勉強したんみたいな、でもまあ逆にそうやって断ってくれるぐらいの方がさ、こちらにとっては幸せなんかもしらんけど、
その人が毒浴びるよりはいいよね。なんか大トロ売りつけられるよりはマシみたいなさ、薬だけ大量に出されてさっていうのよりはさ。